恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。愛の参加シリーズを皆さんと一緒に学んでいます。愛について学び、またそれを実行することは他のどんな学びよりも大切なテーマです。イエス様を試そうとしてパリサイ人の一人がイエス様に尋ねました。マタイ22章36から、先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。ここに明らかにされたように、最も大切なことは、神を愛し、隣人を愛すること。もしも私たちが、本当に愛することができるなら、それによって、私たちは、神様が私たちに求めておられるすべてのことを実は実行できるのです。愛することができたら、一切の神の私たちに求めておられる律法と言われるものを行うことができる。皆さんは、有名なモーセの十戒と言われる十戒を順番に言えますか？子供たちは、まさに現役で言えるかもしれませんが、その順番が曖昧だったりですね、どうですかって目をやると、ちょっと目がこう伏せがちの方々が、何人かいらっしゃるみたいですので、指名はしません。恥をかかして申し訳ありませんので、愛は親切ですから、そんなことはしませんが、もしも、十戒、大切な有名な十戒を、全部スラスラ言えなくてもです。もしもあなたが本当の意味で神様を愛し、本当の意味で隣人を愛することができたら、実はそれによってそれを全部実行することができます。当の戒めの1から4番目までは神様と私たちとの関係を表します。第一、私の他に他の神々がいてはならない。もしも創造主なる唯一の誠の神様を私たちが愛するなら、他の神々を持つはずがありません。第二回目、偶像を作り、それを拝んではならない。目に見ることができない霊なる神様を私たちが愛するなら、偶像を作って、それを拝むはずがありません。第三回目、あなたは神のお名前をみだりに唱えてはならない。あなたが本当に神様を愛するなら、どうして神様の名前を軽々しく、ふざけて、みだりに唱え、そのお名前を馬鹿にすることができるでしょう。第4回、あなたは主の安息の日を守りなさい。もしも神様を愛するなら、主を礼拝するための安息の日、安息日を、他の自分の都合や楽しみで軽んじるはずがありません。それを最優先するはずです。第5回から第10回までは、他の人との関係について規定されます。第5回、あなたの父と母を敬え。あなたが隣人を本当の意味で愛することができるなら、自分にとってかけがえのないお父さんやお母さんを敬い大切にするのは、基本中の基本のこととして当然のこととされるでしょう。第6回、殺してはならない。隣人を愛する人は、 すべての人の存在を大切にしますので、その人を生かそうとすることはあっても、殺すことはありえません。第7回、姦淫を犯してはならない。隣人を愛する人は、決して自分の欲望のままに走ることをしませんので、姦淫を犯すことなどありえません。第8回、盗んではならない。隣人を愛する人は他人を傷つけたり、その持ち物を奪い去るようなことは決してありません。与えることはあっても、奪い取る、盗むことはありえない。第9回、偽ってはならない。隣人を愛する人は、すべての人に対して真実であろうとしますので、決して偽ることはしません。第10回、むさぼってはならない。隣人を愛する人は、その接する人の喜びを喜びとしますので、決して妬んだり、羨んだり、欲しがったりすることはないのです。このように、確かに、神を愛し、隣人を愛することができたら、その愛によって、私たちは実戒を知らなくても、神様が求めていらっしゃる一つ一つのことを実行することができるのです。だからこそパウロは熱心に愛を追い求めなさいと私たちを励ますのです。私たちは前回から愛の性質について学び始めました。前回は愛は寛容ですを学びました。今日は愛は親切です。なんとなく、愛は親切です。親切でありなさい。親切にしなさい。などと聞くと、学校の道徳の授業のように聞こえるかもしれません。しかし、ここで言われている親切とは、そのようなレベルのものではないことを、ぜひまず覚えましょう。マタイの福音書5章43節から47節。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。自分にとって好ましい人、親しい仲間内でいくら親切であったとしてもそんなことは当たり前のこと。自分の親しい人や自分の心を許し合っている仲間にどれだけ笑顔を振りまき素敵な挨拶ができたの、できたとしてもそんなことは当たり前のこと。そんなことは神様を知らないこの世の人々でもやっている普通のことだよとイエス様はおっしゃるのです。もちろん親しい仲間内で互いに挨拶を交わし、親切な行いで使い合うのは大切なことです。それすらできないのは悲しいことですが、しかしイエス様が求められるのは、そのような当たり前の親切や愛や挨拶ではないのです。敵を愛し、迫害する者のために祝福を祈れ。自分を愛してくれない人を、愛せよ。挨拶を拒み、無視する人に向かって、自分の方から声をかけ、憎しみをあらわにする人に、笑顔を持って望めと求められているのです。そんなことを言われると、急に、少しばかり親切が自分にはあるなと思っていたそんな思いが、風船のようにしぼんでいくのを感じないでしょうか。誰にでも苦手なタイプ、苦手な人というのがいるものです。そんな苦手を 第一印象で作ってしまいがちです。これまでの様々な人間関係の経験から、私たちのうちで競馬の予想ではありませんが、人を様々に採点し、分類して、その自己採点に従って対応してしまいがちです。二重丸。好きなタイプ。友達にしたい人。丸、一重丸。まあまあのタイプ。まあ、許せるタイプ。三角。どうとも言えない。適当に距離をとってお付き合いしておく方が、まあ、無難だなというタイプ。罰。苦手なタイプ。できれば、接触したくないタイプ。皆さんの中に、そんな採点表はありませんか？ご自分の心の中に、そんな採点表がもしあるなら、ちょっと覗き込んでほしいんです。皆さんの心の採点表が、二重丸いっぱいの、二重丸だらけの採点表を持っている人がいたら、そんな人は素敵な人でしょうね。丸だらけの人。三角だらけ。あの人もこの人も、もう三角三角三角三角ですね。罰だらけの人。会う人ごとに、ああ、この人罰や。ああ、この人も罰や。ああ、いやいやいやいや、この人も罰。採点表が罰だらけ。お、二重丸がある。あ、自分だけ。なんてですね。さあ、皆さんの採点表はいかがですか？そんな心の中の隠された採点表が、公表されたら、とんでもないことになるでしょうね。それが隠されているから、なんとか一緒に折れるんですが、こうやって私のお話を聞きながら、3分間その人の前にいるだけで、この額に二重丸とか三角とか×が浮かび上がってくるんでしたら、とんでもないことになりますね。もう私たちは2分59秒ぐらいでパッとですね、その人から離れなくては、とてもじゃない私たちの心の相手に対する思いがあらわに出てきたとしたら、これは人と一緒にやっておれなくなるかもしれません。しかし、採点表は見えなくても、私たちの表情とか仕草は、もう私たちが作る採点表を実は見事に表にしているんです。しかし、時々困ったことが起こります。私は二重丸の思いでその人に接そうとしているのに、その人は、あの人は私のことを罰つけてるに違いないとですね、思い込んでしまって、罰としての対応をしてくるとき、本当にややこしいことが起こってしまうのです。そうした採点表で、もしあるとすれば、あなたに何かあること、何かあると何でもかんでも突っかかってくる人。あなたをがっかりさせることが私の使命だとばかり、上げ足を取り、非難し攻撃し、敵意をあらわにする人。特にあなたの信仰をあざけり、馬鹿にする人などは、私たちはすぐにどうしても罰をつけてしまいがちです。なんとかその人に会わないように避け、警戒するのが当然の態度でしょう。ところが、その当然の態度をイエス様は逆手に取るようにして、そんなことでは、あなたは親切でも何でもない、神を知らない邦人や主税人と変わらないではないかと迫るのです。天におられる父の子供、神の子供たるもの、そんな当たり前の採点表に従って生きるものではなくて、二重丸や、また一重丸に笑顔を向け挨拶し、祝福を祈り、親切にするのではなくて、もう本能的に三角をつけてしまい、いや、罰をつけてしまう、そんな人にこそ、あなたの心を砕き、そんな人にこそ笑顔を向け、祝福を祈り、愛の技をなせというのです。いや、罰をつけたくなるその人にこそ、 あなたは、あえて二重丸をつけて、その人には隠されている、二重丸の素晴らしさを引き出してあげる人になりなさいと言うのです。あなたの敵を愛し、迫害する者のために祈れ。こんな御言葉に接すると、ことほど困り果ててしまいます。そんな無茶な。無理だよ。できっこない。不自然だ。ずーっと昔の思い出なんですが、ありったけの悪態を私にぶつけてきて、私がムッときて、怒りと悲しみがこみ上げてきて、なんていうこと言うんですか、とやり返したら、ほら怒った。やっぱりお前は偽善者だ、とさらに非難されたことがあります。今でも悪意を持って攻撃されると、土佐の人間ですから、人一倍ムッとする自分がいることをよく知っています。悲しいかな。天の父の子供にふさわしくない自分がそこにあることを認めるしかないのです。では、愛は親切です。その親切は、あなたに悪態をつき、憎しみを抱いて責め、あなたを貶めるような人に対して、なされるような親切だよ、ということは、ただの絵に描いた餅、実行不可能な絵空ごと、偽善者を作るための罠なのでしょうか。決して、そうではありません。聖書は、道徳や倫理の教科書ではありません。努力や修行によって達成可能なレベルの良い教えではありません。しかし、こうした私たちには成し得ない、超えることができないほどの高い高いハードルを指し示しながら、それを超えておられるお方を指すのが聖書です。また5章45節。天の父は、悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。ここに神様の親切が示されています。そしてそれをさらに具体的に私たちに示してくださったのがイエス・キリストです。マルコの福音書1章40節41節にこうあります。さて、サラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来て、ひざまずいて言った。お心一つで私を清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。イエス様の親切な行動の数々を聖書の中に見るのですが、そういったところを見るにつけ、ああ、これが根本的な私との違いだなと思わせることがあります。それが、そこにある深く憐れみの一言です。イエス・キリストを突き動かしていたもの、それはこの深い憐れみです。この深い憐れみ、深く憐れむというこの言葉は、私たちの腹渡を指す言葉が使われます。腹渡が引きちぎられるような、まさに日本語で言う、あの、断腸の思い。この言葉がふさわしい言葉です。断腸の思い。中国から来た言葉です。中国に、関恩という武将がいました。戦いのために川を渡っていたときに、その部隊の中に一人の兵士が、お猿さんの子供を捕まえて乗り込んできたのです。ところが、子供を奪われたお母さん猿が、岸に沿って悲しげに叫びながら、100里以上、 キロで言えば400キロ以上もついてきて、そしてちょうど川幅が狭くなったところで、なんとこの母親猿はその船に飛び込んできて、飛び込むや否や息絶えて死んでしまったというのです。そのお母さん猿のお腹を開いてみると、腹綿がズタズタに引きちぎられていたという故事からできた言葉が断腸の思い。イエス・キリストは病に侵された人、悪霊に疲れた人、盲人の乞食、一人の息子を失ったお母さん、飼う者のいない羊のような群衆を見て、いつでも深く憐れまれて、深く憐れまれて、すなわち断腸の思いに突き動かされて、愛の御業を行うのです。そのイエス様のお姿を見るにつけ、翻って、私は一体何に突き動かされて生きているだろう。私を動かしている動機は一体何だろうと思わずにはおれないのです。イエス様のうちにあった断腸の思いと呼ぶにふさわしいような、そんな激しい思いが私のうちにあるか。ただ義務感だけで動いてはいないか。仕事だから、仕方がないから、誰もやり手がいないから、時には計算ずくめで、惰性で、生ぬるい心で、ため息混じりで動いてはいないかと問われるのです。それにしても、イエス・キリストのお姿を、そしてその突き動かしている思いが、熱い熱い断腸の思いであることを知らされるとき、そんな激しいまでのイエス様のお姿に接すると、生ぬるさに慣れた私たちからすると、ちょっと暑苦しさを感じさせられるほどです。特に今年の暑さ、このただでさえ暑いのに、イエス・キリストのそのお姿は湯気が立っているような、ちょっと暑苦しい、ちょっと激しすぎる、もうちょっと穏やかに上品に奥ゆかしさが欲しいと感じるほどです。日本人の感性からすると、自分から進んで十字架への道をたどり、血まみれになって十字架にかけられ、そこで叫んでおられるあのイエス・キリストの十字架のお姿というのは、私たち日本人の感覚から言うと肌に合わないとよく言われます。美意識に欠ける、顔を背けたくなるような、そんな血生臭い、そんな光景、激しすぎる、血生臭すぎる、気持ちが悪いとまで言われるのです。そうなのでしょうか。子供たちの集会で、実は今日の午後もアワナフェスティバルでメッセージをさせていただくんですが、よく子供たちにこんなお話をさせていただくことがあります。実際にあったお話です。お母さんがちょっと目を離した隙に、焚き火に近づきすぎた子供のズボンに火が燃え移ってしまいました。息子のけたたましい悲鳴に、お母さんは大急ぎで駆け寄って火をもみ消したのですが、時すでに遅しで、両足の全体が見事に焼けただれてしまいました。急いで病院に連れて行ったのですが、それから入院して治療が始まったのですが、日増しに子供の容態は悪くなっていきます。お母さんの髪の毛は白く変わり、目はくぼんでしまいました。なんとか良い方法はないのでしょうか。息子はどんどん悪くなるばかりです。なんとかして助けてください。お医者さんはうなだれながら、できる限りの手は尽くしたのですが、もう方法はありません。でもなんとかしてください。弱ってゆく息子の顔を見ておれません。私が変わることができるなら変わりたいのです。 お母さん、実は今日まで黙っておりましたが、たった一つ方法が残っています。何ですかその方法は。でもやっぱりおやめになった方がいいと思います。そんな、ぜひ教えてください。仕方がありません。お教えしましょう。そのたった一つの方法は、お母さんのその足のももの皮膚を剥ぎ取って、やけどの傷の部分に貼り付けるのです。でも、この手術はお母さんに麻酔をかけることはできません。麻酔なしで、ももの皮膚を剥ぎ取らねばなりません。あまりに辛い残酷な方法なので、きっと耐えることができないと思います。先生、息子が助かるためだったら、私は死んでもいいのです。それをやってください。翌日、お母さんと息子は手術室に入っていきました。やがて、ももの皮膚が剥がれ始められたのです。お母さんは歯を食いしばって耐えました。午後1時から4時半まで恐ろしい時間が過ぎていきました。36枚のお母さんの皮膚がももから剥ぎ取られ、息子の傷に貼り付けられていきました。しかしそのおかげで、息子の傷はめきめき良くなって、やがて嬉しい退院の日を迎えられたというのです。このお母さんの気も狂わんばかりの姿に、誰かお母さんにもっと冷静になりなさい。現実を受け入れてもっと理性的になりなさい。あまりにも激しい態度行動は控えて品位を保ちなさいと言えるでしょうか。誰も言えません。そしてその大きな愛に感動させられ、ここに愛があるというでしょう。このお母さんの姿こそ、私たちへの激しいばかりの愛と、腹綿がちぎれんばかりの憐れみによって、十字架への道を歩まれたイエス様のお姿をまさに指しているのです。あのお母さんにとって、息子を救う方法は他にありませんでした。それを選び取って、激しい痛みと苦しみに耐えたのです。イエス様が、私やあなたを救う方法は、実は十字架にイエス様がかかって、あなたや私の罪を身代わりに背負って死ぬ以外に、他の方法はないのです。それ以外に、私たちが罪許され、永遠の命をいただき、地獄に行かないで永遠の御国に行ける方法はなかったので、イエス・キリストはその方法を選び取って、あなたのために死んでくださいました。母親の場合は、可愛い一人息子が愛の対象でした。しかしイエス様の場合は、可愛い一人息子どころか、可愛げのない、悪態をつき、椿を吐きかけ、嘲笑い、石を投げつけるような、私たちがその対象なのです。愛される価値のない、汚れたどうしようもない罪人の私たちのために、こんな私のあなたのために、イエス・キリストは心を激しく揺さぶられ、腹綿が引きちぎられるような思いで憐れみを抱いて、十字架にかかってくださったのです。ローマ人への手紙の2章4節の御言葉を味わって、締めくくりさせていただきたいと思います。それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容と軽んじているのですか。お母さんの大きな愛と犠牲によって救われた息子は、とそれからあと、いつまでも自分が今生きているのは、生かされているのはお母さんの愛のゆえだ、犠牲のゆえだと心に刻みながら、お母さんに感謝しながら生きたはずです。では私たちは、 私たちが今生きている、生かされている、神の家族の中に入れられている、許しを得て、永遠の命を与えられて生きている。それはただ、イエス様の驚くべき愛のゆえなのだと、いつもその愛に感謝し、褒めたたえながら生きるはずです。神の慈愛が、あなたを悔い改めに導く。ぜひ、この言葉に目を留めていただきたいのです。ここで使われている慈愛という言葉は、今日のテーマの親切という言葉と、言葉の元々の意味は同じ言葉から使われてできた言葉です。ですから、親戚というか同じ言葉と言ってもいいでしょう。神の慈愛が、神の親切があなたを悔い改めに導く。神様は私たちを悔い改めに導きたいお方です。神様は私たちを悔い改めに導くのに、私たちを脅すようなお方ではありません。悔い改めなければ地獄だぞ。永遠に尽きることのない日で永遠に苦しみながら地獄に入るんだぞ。だから悔い改めろ。イエス・キリストは決してそんな悔い改めを迫るお方ではなくて、神の慈愛が私たちを悔い改めに導く。悔い改めとは、回れ右をして、あなたの生きる人生の方向を180度向きを変えて、今までは神様に背中を向け、キリストに背中を向けて、ただ自分の思いで自分勝手に生きていたその思いを180度神様に向けて、神様、こんな私をそんなにも大きな愛で愛してくださるんですか？そんな愛に私はもう背中を向けることはできません。あなたに心を向けます。あなたのもとに帰ります。あなたに従って生きていきます。悔い改め。実は、悔い改めなしには、神様の許しはないということをぜひ覚えてほしいのです。今までの生き方を本当に悔い改めて、自分の罪を認めて、神様に心を向けて、心から、ごめんなさい、これまでの生き方を私は本当に今やめます。あなたに向きます。悔い改めないものに許しを与えたらどうなるでしょう。例えば、盗みを働いた子供が、全然それを悪いこととは深く考えていない。チャンスがあればまた盗んでやろうという姿が、思いが、逃げ逃げの子供。そんな態度を見せている子供に、すなわち悔い改めを見せようとしない子供に、親は決して許しを与えてはいけないのです。許しちゃいけないのです。悔い改めないものに許しを与えると、それはとんでもない結果を刈り取らせることになるのです。ダビデが犯した大きな失敗の一つは、これでした。ダビデの息子アブシャロムが、とんでもない大きな罪を犯したとき、アブシャロムはその罪を心からお父さんの前で本当の意味で悔い改めを表しませんでした。にもかかわらずお父様はアブシャロムを許してしまうのです。悔い改めない息子を許してしまった結果、アブシャロムはどうなったでしょう。実はその後、ついにはこのアブシャロムはそのお父さんに対して反乱を企て、その命を付け狙い、大きな悲劇を生むきっかけになってしまいました。神様も私たちに悔い改めを求められます。神の慈愛によって、驚くべきその大きな愛によって、私たちを悔い改めに導くお方。 神のあなたに対する豊かな慈愛、親切、忍耐、寛容を軽んじないで、軽んじないでとあります。神様の私たちにあなたに対する驚くべき腹綿がちぎれんばかりのこの愛に親切に私たちがそれを軽く考えるなら私たちは一体どうなるでしょう。そんな愛で自分自身が愛されているっていうことをまず経験することです。腹綿がちぎれんばかりの愛で私も愛されているんだ。この愛をしっかり受け止めることによって、今度はまだ神様を知らない人々、神なく望みなく生きている人々、聖書も神の力も知らないために思い違いをして、あなたをあざけり、迫害し、石を投げてくる人々に対して、私たちの腹綿も罠なくほどのものに私たちもさせられていくのです。ぜひまずはそんな大きな神の親切に自分をさらけ出して、その愛にその親切にしっかり心を浸されながら、今度は私の腹綿も引きちぎられるばかりのそんな親切な愛に生きることができるものに変えてくださいと祈っていきましょう。お祈りします。天の父様、あなたに椿を吐きかけ、あなたに鞭を振り下ろし、あなたを拳で殴りつけ、あなたに唾をかけ石を投げている、それが実は私自身であること、私たちが罪を犯すごとに、その罪がイエス・キリストに椿をかけていることであることを知らされますが、しかしそんな罪深い私たちのために、あなたは怒り狂って、私たちに滅びのハンマーを投げ下ろす、振り下ろすお方ではなくて、こんな私たちのために、腹綿が、引きちぎられんばかりの思いになられて、この世界に思わず飛び込んできてくださり、ご自分から十字架にかかって、激しいまでの愛で死んでくださったこと、それが他の誰でもない私のゆえであることをぜひ知ることができますように。そうされなかったら、私の救いはなかったのだ。それ以外に方法はなかったのだと知らされて、その大きな愛に目開かれ、心開かれて、ありがとう、こんな私を愛してくださって感謝しますと、あなたに心を向けることができますように。そしてどうかこの冷たい固くなな心が柔らかくされて、他の人のために、私たちの腹綿も断腸の思いで痛むほどの心にどうしてくださいと変えてくださいと祈ることができますように。今日から始まる一週間も、これから様々な人に出会いますが、どうか三角の人に、バツ印の人に、これまでは冷たく避けていたそんな人に自ら近づいて行き、笑顔、挨拶を、声かけができるものに、どうぞ第一歩から出してくださるように。愛は親切です、この言葉を一週間心に唱えながら生きさせてください。感謝して尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。